Right knowledge. Right knowledge. Love and red.
皆さんこんにちは。 FM 大阪 DJ のみーです。短い時間ですが、今日は皆さんお付き合いよろしくお願いします。では今日講演をしてくださるのは、国立病院機構大阪医療センター HIV エイズセンター医療開発センター長、白坂拓磨先生です。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。お返事がないですが、こんにちは。はい、ありがとう。
恥ずかしがり屋さんがね、はい、多いのかもしれませんね。さあ、このラブ&レッド、初めての中学校での収録となりますが、どうでしょう先生。
そうですね、ちょっと緊張しています。皆さんも緊張していると思いますが、私も緊張しています。
ね、みんな緊張していますけれども、はい、どんなお仕事をなさっているのかご説明いただけますか。
医者という仕事ですね。だから患者さんが来られて、その患者さんを診断したり、治療したりっていう仕事ですね。
はい。
ですけど私の専門は、最初にご紹介あったように HIV エイズ、これが私の専門です。
じゃあその HIV エイズについて伝える先生として、北野武さんとも共演をなさったとお伺いしたんですが、実際に武さんってどんな感じの方だったんですか。
よくご存知ですね。去年ですけれども、テレビタックルっていう武さんの番組がありますが、そこで一緒に共演させてもらいました。非常に存在感のある人で、お話が終わった後握手もさせてもらいましたけど、なんかそういう私にとって一つ の誇りですね。はい、素晴らしい人でした。
雰囲気も常にあんな感じですか。
そうですね、実際よりもっと見た目以上に存在感がありましたね。
そんな白坂先生とともにこの時間を過ごししていくわけなんですけれども、先生はじゃあどんな中学生だったんでしょうか。
私は運動は大の苦手ですね。それから非常に太ってました。今でも太ってますが、もっと太ってて、で、まあ、どちらかというと無口な、控えめなというか中学生だったと思います。
やっぱり病院の先生というイメージは勉強とか好きなのかなというのはあるんですけれども。
みーさんはどうでしたか。
私はもう逆にすごい活発な子でしたね。テニス部に入っていたので、もう真っ黒焦げに焼けてました。
素晴らしいですね。
はい、すごく楽しかったんですけれども、じゃあ先生は中学校の頃ラジオって聞いてましたか。
私らは勉強しながらですね、皆さんもそうかもしれないけど、受験勉強の傍らラジオに耳を傾けて、まあ、どっちが主体だったか分かりませんが、で当時 FM 大阪はまだ生まれてなかったんですけども、これ1970年ですもんね、 FM 大阪ができたのは。
そうなんです。
だから民放あるいは NHK、 よく夜の深夜番組とかを聞いてました。
じゃ逆に生徒の皆さんにも聞いてみようと思います。みんなどうかな、ラジオ聞いたことありますという方挙手してもらえますか。あ、でも何人かいますね。嬉しいですね。さあ始めていこうと思います。では私は舞台の下にスタンバイしますので、この後は白坂先生よろしくお願いいたします。
はい、ではバトンタッチを今度私からお話をします。私の病院は国立大阪医療センターって言うんですが、皆さんご存知ですかね。知らないかもしれません。で非常に大きな病院ですが、今そこの病院で何人ぐらい HIV エイズの患者さん来られると思いますか。これちょっと手を挙げてみてください。50人ぐらい来てると思う人、笑いませんか。100人ぐらい来てると思う人、笑いませんか。あ、パラッパラッと上がりましたね。ありがとうございます。じゃあ500人ぐらい来てると思う人、おお結構上がりましたね。じゃあ1000人ぐらい来てると思う人、あちょっと上がりましたね。2000人ぐらい来てると思う人、あ上がりました。3000人ぐらいと思う人、何回か上げてくださってますけど、正解は約3000人です。で平成、まあ、9年からですから、そんな長い時間じゃないんですが、毎年今200人ずつこの大阪で HIV エイズが分かった人がうちの病院に来られています。それぐらい多いんですよね。さてそしたらまず今日伝えたいのはこれですが、最初のスライドお願いします。皆さん病気はいろいろあるのご存知ですか。で大きく言うと2つに分かれますね。うつらない病気、感染しない病気、高血圧、心筋梗塞、糖尿病、こういったもの、皆さんのお家の方もお持ちかもしれませんが、こういう病気。それから一方うつる病気ですね、最近話題になっている MERS、それからはしか、インフルエンザ、ご存知ですかね。こういうふうな病気の中にエイズ、あるいは今日のお話しする性感染症が入っています。さて皆さん、性感染症という言葉を聞いたことがありますか。手を挙げてもらいましょうか。聞いたことのある人手を挙げてください。遠慮せず、恥ずかしがらずにどうぞ。はい、ありがとうございます。もうちょっと多いんじゃないかなと思いますが、 まあ、皆さん聞かれたこともないかもしれませんね。じゃあちょっと説明してみましょう。性感染症とはということで、左の方は具体的な性感染症の病気の名前です。みんな聞いたことないかもしれませんが、クラミジア、淋病梅毒、それから性器ヘルペスなどがあって、一番最後の方にエイズ、HIV 感染というのがあります。で、これらの性感染症は性行為、まあ、セックスですね、によってうつる病気です。で、注目してほしいのは症状はないこともあるんですね。だからセックスはしたんだけれども、まあ、症状がないからいいやと思ってても、実はうつってますよっていうことがあります。それから何度でも感染する、これは一度性感染症になって病院に行って治って、ああよかったと思って、またちゃんと注意をせずにセックスをするとまたうつっちゃうということがあるんですね。で、知らずに放っておくと、いろんな、例えば、お子さんにその性感染症がうつったり、あるいは将来不妊、子供ができないというふうな症状になったりすることがあります。次お願いします。で、これはちょっと古いデータなんですが、群馬県の家坂先生という産婦人科に来られた若い方の検査の結果ですね。そうしますと、10代の方でここで検査をしたら 30.8% の人がクラミジアという性感染症にかかっていました。皆さんの年ですよね。そして20代は 20% ということで、上に書いてあるようにクラミジア感染症は君たちのように若い方に多いという特徴があります。さて皆さん、 HIV という言葉を聞いたことがありますか？聞いたことのある人、もう一回手を挙げてみてください。遠慮せずにどうぞ。皆さん割と控えめですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、エイズっていう言葉はどうでしょう。はい、今日はエイズの話ですもんね。はい、ありがとうございます。じゃあ、皆さん、 HIV とエイズ、この違いは分かりますか？ちょっと聞いてみましょうか。
はい、じゃあちょっと聞いてみようと思います。じゃあランダムに行こうと思いますので、お話聞いても大丈夫かな。ちょっと難しいかもしれないけれども、 HIV、AIDS の違いって分かったりする？
分からないです。
そうだよね、 HIV のことは、言葉自体は聞いたことはある。
はい。
じゃあ次は女の子行ったので、男の子行こうと思います。こうするとね、みんな一気に目そらすんですよね。どうでしょう先生、やっぱり分からないという子の方が多いかもしれませんね。
分かりました。はい、じゃあお答えしましょう。ここにまとめてあります。 HIV、AIDS の違い、まず字が違いますよね。で、それはでは回答になりません。病気の病原体の名前なんですね。で、この HIV が感染すると、それで治療せずに放っておきますと、だんだん免疫というのが弱っていきます。免疫ってみんな聞いたことありますかね。例えば風邪をひいたら、皆さん風邪は治る、ね、そうだと思っていると思いますが、勝手に治るわけではありません。風邪のウイルスが皆さんの体に入ってくると、皆さんの体がせっせこと、その風邪のウイルスに対して攻撃をします。例えば抗体という、まあ、ミサイルのようなものを作ったり、あるいは細胞自身がそのウイルスを攻撃するんですね。そういうことでウイルスが体から追い出される、あるいは風邪が治るんですね。そういう仕組みを免疫というふうに言います。で、この人免疫不全ウイルスは、その免疫を働かすので、皆さんの体に住んでいるいろんな菌が実はいっぱい住んでるんですが、そういう菌がちょっと暴れても、皆さんが元気であれば、その免疫の力で抑え込むことができるんですが、 HIV がその免疫を働かなくさせるために、そういう弱い菌が暴れ出すと。ちょっと難しい話になりましたが、それが AIDS という病気なんです。この AIDS という病気は、生まれつきじゃなくて大きくなってから免疫が働かなくなるシンドローム、症候群、病気という意味ですね。ですから HIV が感染して治療せずに放っておくと、そういう免疫が弱って AIDS になるということがあります。 HIV は AIDS の病原体、 AIDS はその病気の名前です。で、さて HIV の感染経路ですね。皆さん気になる感染経路、どうやってうつるんだろうかですが、この HIV というウイルスは、 HIV を持っている人の、男性であれば精液と血液、女性であれば膣分泌液と血液にいます。もしお母さんが感染していると、母乳の中にも HIV がいます。ということで、感染経路は3つですね。性行為、セックスが一番多いですし、その次は、輸血、日本の輸血は安全なんですが、輸血でうつることもありますし、 注射針の強要でもうつることがある。母子感染、お母さんが感染していると子どもさんにうつることもあります。でこれは今予防の方法があるので、 HIV に感染していると分かったお母さんからはもう子どもには防ぐことができますが、もしそれを知らないとうつっちゃいますね。で下、大事なことですね。そういう患者さんの唾液、汗、涙、尿、便には HIV はいません。次お願いします。ということですので、もし、皆さんが HIV に感染している患者さんとお話をしたり、その方と手をつないだり、一緒にお風呂に入ったり、一緒に鍋をつついたり、あるいは患者さんが皆さんの前でくしゃっとくしゃみをしたり、あるいはその、死体してもうつることはありません。で皆さんが飼っているペットには HIV は感染をしませんので、ペットからうつることもありません。で下から2番目、蚊に刺される、これはなんかうつるような気がしますよね。血液の中に HIV がいるんだから、その患者さんを刺した蚊が皆さんを刺したらうつるかもしれないと思うかもしれませんが、これ皆さん、そういう蚊でうつる病気って習ったことありますか？習ったことのある、記憶のある人手を挙げてみてください。あ、これは、あ、いた、はい、ありがとう。蚊でうつる病気っていうのはマラリアっていう病気、それから日本脳炎、最近減りましたけどね、日本脳炎もそうですし、デング熱ですとかウエストナイル、こういう病気は蚊でうつるっていうのは分かっています。言い換えると蚊でうつらない病気の方が多い。なぜかというと、蚊で生きていけるかどうかっていうのはその病原体ごとに違います。 HIV は蚊の中では生きていけないことが分かってますから、蚊でうつることはありません。で一番下、キスですね。これも普通の、キスではうつりません。非常に濃厚なキスをされた場合にはうつったこともあるんですが、その方は2人とも非常にひどい歯槽膿漏、皆さん分かります？口の中が血だらけになっているような方の場合だったので、血から血へ直接吸ったと言われているので、普通のキスではうつりません。はい、次お願いします。さて今、非常に若い人の間で HIV 感染が増えているんですね、はい、そして感染したことに気づいていない人が実際多いんです。というのはこれ検査しないと分からないんですよね。さてそうするとどんなことが起きると思いますか？はい、それも聞いてみてください。
じゃあ聞きに行きます。そうですね、じゃあまた女の子から。じゃあ一番前の、実際に感染してしまったけれどもそれに気づいてなかったら、じゃあどんなことが起こるか分かるかな？
分からないです。
分からない。じゃあ男の子に行こうかな。ほんとみんな一気に下を向くのよね。じゃあ君に行こう。感染してしまいました、でも気づいていません。じゃあそのままにしておくとどんなことが起こると思う？
性行為に発展したときにその相手も感染する。
先生素晴らしい答え出ました。
素晴
らしいですね、
はい、やるね。他にないですかね、答えたいって人おられませんか？
他にまだ行きますか？もう、は
い、あ、いいと思います。
大丈夫ですか？
あともう一つ、あ、手が上がりました。せっかくだからよかった、
行こうかな。じゃあ、はい、誰なんか若干無理やり感があるけど大丈夫かな。あ、すごい笑顔のいい男の子ですけれども、じゃあ同じ質問で大丈夫ですか？
はい、
はい、じゃあ感染してしまっているけれどもそれに気づいてない、じゃあどういうことが起こってしまうでしょうか？
死ぬ
ね、はい、
はい、亡くなってしまうという答えが出たんですけれども、
いい
お答えです
ね、はい、
ありがとう。
結局さ、皆さんも大体分かっていると思いますが、 HIV に感染してしまった、だから自分ではそれに気づいていない、だ何が起こるか、確かに他の人にうつしてしまうかもしれない、これが一つですね。もう一つは自分が感染して知らないからお薬も飲まないし、そのままさっきグラフで出したみたいにどんどんどんどん病気が悪くなってエイズを発症して死んでしまうかもしれない。でさっき言いませんでしたが、 HIV に感染してエイズになるまでだいたい10年ぐらいかかると言われてますから、皆さん今もし感染してもエイズになるのは10年後ぐらいなんですね。だいたいだからそれだけ長い間自分は知らずに他の人にどんどん移してしまうということが特徴としてあります。
Love and RedAIDS is not over.